私にとって何だったんだって考え始めたんです。幸いに旦那さんと彼女は無事だったんです。二人無事じゃないか、あれ全部なくなったけどね、それでよかったんだ。私は人生で本当に何が大切なのかっていうことにね、あの震災を通して目が開かれたんで、私本当に感謝してます。そうしちゃったんです。道理でね、全てを失いながらサバサバした表情をなさってたはずですよね。幸いにも夫も私も無事でした。あの災害を通してね、人生で何が大切かがよく分かりましたとおっしゃったんですね。あのスーパーボランティア大畑さんね、一躍有名になりましたけどね、彼もね、実は前からスーパーボランティアじゃないんですよ。実はね、彼は東日本大震災の時に南三陸でね、人様の助けになりたいっつって一念を発起するんです。だから彼もね、災害にあってボランティアやんなきゃって、本当に人生、私の人生をこれにかけるんだ、人生の転機になったわけですね。どんな災いにあっても、じゃあ私たちが知るべきことは何かっていうとね、私たち一人一人に対して神様は特別な計画を持っておられる。あなたにもあなたにもあなたにもね、神様は特別な計画を持っておいでになるんだということを知ること、そしてそれを信じること、これが大切なんですね。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、今日の、ね、エレミア書でしたね。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。エレミアの29章のお言葉ですね。これご存知ですね。災いを転じて福となす、ね、有名な言葉です。これあの中国のね、戦国策とか式に出てくる言葉でもあるんですが、実はね、聖書の神様が語るこの災いを転じて福となす、この全てのことが祝福に転じる秘訣が実は聖書の中に書かれているんです。これが今日の御言葉なんです。これ一緒に読んでみましょう、はい、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神を愛する人たちと書いてありますね。すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、っていうね、限定なんです。全員にとってね、災いが転じて福になるんじゃない。神様を愛する人のためにはそういうことが起こると書かれてますね。だから鍵は何かというと、神様を愛すること。神様を愛するって言ってもね、なんか漠然としてますよね。何ですか、仲良さそうですかね。愛するってのは共にいることを喜ぶっていうことなんです。神様といつも一緒にいることを喜ぶ、そういう人のためにはね、どんな災いが起こってもそれは福に変わっていく、神様が変えてくださるとおっしゃってるんですね。ですから、災いにあった時、誰に目を向けるかで人生は変わる。多くの人がやってるのは、この自分に目を向けてしまうんですね。そうすると神の愛を疑うんです。なんで神様いるんだったらこんなことを私にね、送られるんだろう。そして重荷に押しつぶされて神を呪って、結果自分の不幸を嘆き続けていく、こういうことになってしまいますね。でもね、坂本九じゃないんですけども、上を見て歩こう、上を向いてね、神様と共に歩く、この道があるんです。神の愛を信じて、どんな災害にあっても神様に目を注いで神と共に生き抜く。誰に目を向けるかによって私の テア書にこんな言葉が出てきますね。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。私たちはね、何かの奴隷になっている人です。イエス様が来られたのは私たちをその奴隷の状態から解放して自由を得させるためだった。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。私たちはね、何かの奴隷になってね、もうそれに押しつぶされていってしまう。これはあの庄内地方の女性です。いつ頃の写真なんでしょうか。米俵5俵しょってます。米俵1俵30キロあるんです。5俵って言うと150キロですね。これ1俵しょうんでも大変ですよ。これをねなさってたんですよね。重に負ってたね。だからね、神様は私たちを愛しておりになるでしょ。なんとおっしゃってる、全て疲れた人、重荷を負ってる人は私のもとに来なさい。こんだけしょったら疲れるわね。私があなた方を休ませてあげます。こう約束してくださってるんですよね。そしてこの首輝きっていう言葉が出てきますね。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私たちはね、この罪の奴隷になっている時は罪の首輝きを追ってるんですよね。それで押し潰されてしまうんです。イエス様、それから私たち自由にして私の首輝きを追いなさいとおっしゃってるんですね。私があなたのために計画を持ってる、私と一緒に首輝きを追わないか、私と共に歩んでほしいんだ、私があなたのために持ってる計画を知ってほしいんだ、あなた自分勝手に歩くんじゃなくてね、私のペースで歩いてほしいんだ、こうおっしゃってるんです。僕なんか何でもね、自分で考えたことパッとやりがちなんですね。あ、イエス様と首輝き一緒にしてんだ、イエス様のペースで行かなきゃ、イエス様これあんまり先走っちゃダメですねお祈りしながらね、イエス様と首輝きを追うっていうのはそういうことでしょうね。まあ、最後にこの祈りの提案をさせていただきたいと思いますが、歴史を作り導いておられる神様、私を愛し私の最善を願ってくださっていることを感謝します。災害に襲われた時、あなたの深い愛を疑い自分の不幸を呪ってきた私をお許しください。私のために将来と希望を準備してくださっているあなたを信じ、これからの日々をあなたの愛に応えるものとして生かしてください。私は今あなたの懐に飛び込み、重荷を下ろします。これからの人生はあなたの首輝きを共に追うものとしてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。まあ、これがね、あの皆さんの心からのアーメンだったら、最後に一緒にお祈りして終わりたいと思います。じゃあお祈りしましょう。歴史を作り導いておられる神様、私を愛し私の最善を願ってくださっていることを感謝します。災害に襲われた時、あなたの深い愛を疑い自分の不幸を呪ってきた私をお許しください。私のために将来と希望を準備してくださっているあなたを信じ、これからの日々をあなたの愛に応えるものとして生かしてください。私は今あなたの懐に飛び込む重荷を下ろします。これからの人生はあなたの首を さんと一緒に歌いたいと思うんです。選んだのはね、主イエスと共にという子供賛美歌です。ご存知の方いらっしゃいますよね。どのくらいいらっしゃいます？主イエスと共に、うん、ちょっと、ね、これ知らない方もおいでになるようですから歌いたいと思います。うちの奥さんにちょっと伴奏してもらいますね。まず言葉読んでみましょう。はい、主イエスと共に歩きましょう。どこまでも主イエスと共に歩きましょう。いつも嬉しい時も悲しい時も歩きましょう。どこまでも嬉しい時も悲しい時も歩きましょう。いつも。じゃあね、知っておいでになる方だけ歌っています。知らない人は口パクで言葉だけね、知ってる人は声出して歌います。はい、じゃあ行きます。
主イエスと共に歩きましょう。どこまでも主イエスと共に歩きましょう。いつもも
う一回、
主イエスと共に歩きましょう。どこまでも主イエスと共に歩きましょう。いつも
いいですね。じゃあ続けていきます。嬉しい時も、はい、
嬉しい時も悲しい時も歩きましょう。どこまでも嬉しい時も悲しい時も歩きましょう。いつもも
う一回、
嬉しい時も悲しい時も歩きましょう。どこまでも嬉しい時も悲しい時も歩きましょう。いつも
私はね、今椎間板ヘルニアやられてるんです。でもこの歌を歌いながらね、イエス様と一緒に歩いてるんですね。歩かないでいるとね、だんだん固まってきますから、とってもいいでしょ。じゃあね、ここから半分分けます。じゃあ、あなたこちらに入ってください。こっちはね、主イエスと共にを歌います。ここからこっちはね、嬉しい時も悲しい時も臨床一緒に歌っています。さあ行きますよ。
主イエスと共に歩きましょう。どこまでも主イエスと共に歩きましょう。いつも
じゃあ、ひっくり返します、はい、
嬉しい時、
あ、ごめん、
嬉しい時も悲しい時も歩きましょう。どこまでも嬉しい時も悲しい時も歩きましょう。いつも
ね、とても優しいですし、イエス様と一緒に歩くね、いいですね。英語もあります。
Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the shadow.
Just alone ですね。はい、ぜひね、これを今年の歌として、どんな災いがやってきても 主イエスと共にね歩いていただきたいと思います。はい。
はい、ありがとうございました。